お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。皆様お元気でお過ごしでしょうか。先月はヴェルディ作曲オテッロよりしっとりとアベマリアをお聴きいただきました。今月はガラッと雰囲気を変えて楽しい曲をご紹介しようと思います。ロッシーニ作曲セビリアの理髪師より私は街の何でも屋です。ジョアキーノ・ロッシーニは1792年生まれのイタリアの作曲家、とりわけオペラ作品で広く知られています。音楽史上の時代区分では後期古典派から前期ロマン派というくくりになるでしょうか。同時代の作曲家は国は違いますが、ベートーベンやシューベルト、シューマン、ショパンなど。興味深いのはロッシーニは数々のオペラで成功を収めた後、30代後半で早々とオペラ作曲の世界から引退した点。例えばセビリアの理髪師はロッシーニの中期から後期にあたるオペラ作品ですが、初演時は20代半ばでした。イタリアでの成功の後はパリに移り、その後オペラ作曲家を引退すると、他の声楽作品などを作曲する傍ら料理の道も極め、経済的にも優雅な生活を送っていたと言われています。牛フィレ肉のロッシーニ風という料理がありますが、これも美食家ロッシーニにちなんで名付けられたものです。オペラのジャンルという点で見ると、ロッシーニのオペラはベルカント作品と呼ばれます。ベルカントとは文字通り訳すと美しい歌。ただ、専門用語として使われる場合には、この時代のイタリアにおける伝統的な声楽、歌唱様式を指します。この言葉の定義、解釈はなかなか難しいのですが、息の流れを大切にした滑らかで優美な歌唱、そしてそこに装飾技術や即興性が加味された伝統的な様式美といったところでしょうか。私もそうですが、多くの声楽家にとってベルカント歌唱を完全に身につけるというのは一つの究極的なテーマです。さて、そんなロッシーニの音楽は軽妙、愉快、リズミカルでこじゃれていて、もちろん深刻な悲劇オペラも存在するのですが、基本的には楽しいという言葉がぴったりです。先月お届けしたヴェルディの音楽が濃厚な赤ワインのイメージだとすれば、ロッシーニの音楽はカラッとした白ワイン、あるいはプロセッコのイメージでしょうか。セビリアの理髪師の舞台はスペインのセビリア。ロジーナに一目惚れした伯爵アルマビーバが理髪師フィガロの助けを借りて彼女を後見人バルトロの元から救出するというハッピーエンドのドタバタ劇。本日ご紹介するのは、何でも屋を自称するフィガロが第一幕の登場シーンで歌う自己紹介のアリアです。陽気な旋律とリズムに乗せて自身の有能さ、人気者ぶりをユーモアたっぷりに歌い上げるフィガロ。とりわけ町のみんなが次々と彼の名を呼ぶ描写は、オペラに馴染みのない方でもくすりとしてしまうこと間違いなし。良い声のポジションを保って早口で歌うのは技術的にもチャレンジングだと思うのですが、それに加えてこのアリアは喜劇的センスも問われます。フィガロの声種はバリトン。クラシック音楽における男性の声は、以前ご紹介したカウンターテナーカストラートを除くと、高い方から順にテノール、バリトン、バスバリトン、バスというふうに分かれています。また余談ですが、フィガロの結婚というオペラの題名を耳にされたことはないでしょうか。モーツァルトの作品ですが、そうです、このフィガロ、今回のフィガロと同一人物です。どちらのオペラもフランスのボーマルシェの戯曲を元にしており、作曲年度は逆ですが、物語の時系列で言うとフィガロの結婚の方が後。セビリアの理髪師で恋のキューピッドを務めたフィガロが、フィガロの結婚では自身の結婚を叶えます。他にも共通の登場人物がいますので、このあたりも知っているとどちらのオペラもより楽しめるかと思います。では、 私は街の何でも屋。お聴きいただくのはトーマス・ハンプソンの歌唱でメトロポリタンオペラの1992年のライブ録音です。聞き終わったらご自身も歌い出したくなっているかもしれません。ではまた来月お会いしましょう。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。